会ゆう。この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
保育アンバサダーの坂崎です。スタンドバイユー。春になりました。4月も中旬になりまして、とても暖かくなりました。しかしながら非常にこう気が滅入るのはですね、毎日ウクライナの戦争のことが毎日入っていて、戦争自体のこともそうですし、特に子どもたちが亡くなっていっている状態を見ると非常にこう厳しい思いになります。私たちにとっては戦争が遥か彼方あっちで終わったことということに、私なんかこう決めつけていたわけですけれど、毎日こう現実を見せられると、どうしてこういうことがまかり通るんだろうなというふうな気持ちでいっぱいいます。まだまだ日本中コロナで大変ですし、今日こうやって録音するしてる私のところの園も今日は休園しています。今日の先生を紹介したいと思います。福島県の、美空保育園の園長であります伊藤先生をお呼びしています。今役職等で、当人がお話をするんだと思いますけれど、福島の先生で私たち北海道東北ブロックの今会長なされています。私はすごく自信があって、今日本中で、保育の団体がたくさんあって、いろいろと各地区の支部があったりブロックがあったりするんだと思うんだけれど、その中でも北海道東北ブロック、日本保育協会の北海道東北ブロックぐらい一生懸命やって、こんなに仲がいいブロックはないっていうのは私の自負であります。その、今会長なさっていますし、長く、北海道の宮崎先生とともにこの、ブロックを作ってくれた要の先生であります。私が伊藤ちゃんと呼んでとても信頼をしている先生に今日は出てもらいます。伊藤先生、よろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いいたします。
一応、現在の役職お知らせください。
はい、園の役職ですが、社会福祉法人育英会の理事長、法人の中の一施設、美空保育園の園長を拝命しております。
福島県の支部の支部長でもありますね。また、北海道東北ブロックの会長であります。伊藤ちゃん、この仕事に入ったきっかけっていうのは、どういうきっかけですか？
はい、20代は別な仕事をしていたんですが、別な業界の仕事をしてましたが、30代前半で、当時、理事長と園長の、父が60歳で病気で他界しまして、そのタイミングで母が理事長、園長、そのような状況で、副園長として入職しました。
伊藤ちゃん、じゃあもともとこの仕事に入る前は何をしていたんですか？
当時高校ぐらいからパソコンが家庭に普及してきてまして、その当時からコンピューターというものに興味がありました。でコンピューターの仕事っていうのはほとんど当時なかったんですが、たまたまコンピューターのソフト開発の仕事の応募がありまして、そちらに従事したかったということで、ソフトウェア開発の企業の方に応募して採用されたという状況で、当時はカーナビのソフトを作りました。はい、
カーナビが出てきたときに、なんでこんなことができるんだろうって思いましたものね。そうですか。でもカーナビ使えない人たくさんいたんじゃないですか？よくわからないって人たちが。
でも初め作り始めたときは、まだインターネットもなければ、携帯電話もないっていう状況で、ソフト開発を行ってたんですが、当時カーナビというものはなかったです。で当時は車の運転は、必ず助手席に地図を持った方が乗っていて、その案内に従ってという状況だったんですが、やはり会社としては先行開発の部門に所属されましたので、より快適にということで、こんなものがあったらいいなということで、カーナビ作りに、従事させていただきました。
ね、今になれば、今の若い人たちなんか、地図見ていけるのかな。
ちょっと難しいですよね。以前はある程度一人で車乗る場合は地図見て練習がてら予習、どのルートを通るかっていう予習をしましたけど、今はもう どこに行くかということで入力すると、自動で道案内と何時間で着きますっていうのが出るので、地図を覚えるというのが若い人たちも含めてしにくくなってるのかなと感じます。
だから道を覚えられなくなったね。
そうですね。
若い時はさ、なんか、例えば私で言うと福島に遊びに行って、なんか一回通った道ってすごく覚えてるのに、今、全然覚えられないもんね。
で、車だけではなく、出張で徒歩で都内に行った時も、地図は見ないで、今はほとんどスマホを覗きながら道を歩いているっていう状況なんで、覚えてはいないです。
そうだよね。すごいな。まあそういうふうに30代入って、伊藤ちゃんにその影響を与えた人物はどういう人たちですか？
まず、この業界に入って、今現在で19年なんで、非常に年数としては浅い、まだ初心者と思っていま
そんな
す。
ことはないよ。
いえいえ。で、そういう中で、やはり、日本保育協会の活動に入ってからの中身がすごく濃いなと感じておりますので、そこの点については、やはり影響という部分では、坂崎先生をはじめ、日本保育協会の北海道東北ブロックの支部長先生、事務局長の先生方と、福島県支部の役員の皆さんに関しては、大変影響と、今現在もお世話になっているなと感じます。
日本教福島の東郷先生とか、樺沢早苗さんのお母さん、和子さんとかね、本当に日本教、そういう意味では頑張ってましたからね。まあ、そうすると、どうですかね、20年ぐらい経って、その頃の保育会と今は相当違いますかね。
子どもの育ちという部分ではあまり違いっていうのを感じないんですが、身近なところでは子どもを取り巻く環境が大きく変化しているなっていうところは感じます。で、ここで2つの事例として挙げさせていただく内容としては、まず保護者同士の関わりが若干ドライになってるかなっていうのを感じます。で、まずコロナの影響ということと、親世代が M 世代、Z 世代と呼ばれる世代に入ってきて、対面のコミュニケーションがドライになってるなと感じます。で、同じクラスであっても挨拶程度なので、同じクラスのお子さんの親がどのお母さんなのかお父さんなのかわかんないっていう話はよく聞きます。で、そういう状況がまず1点目です。で、2つ目が、以前に比べると自然災害が増えたなっていうところで、保育の中で対応しなければいけない部分としては、危機管理マニュアルを前から作っていたんですが、行事等を行うときは、災害が同時進行で走らない前提で頭の中で考えてたんですが、そうではないという状況になりつつあります。で、そういう中で、直近の行事であれば、コロナの影響で中止にはなってしまったんですが、近くの、海沿いの水族館に見学学習のような形で親子で行く予定は立てたんですが、通常の日案であれば、全体で活動せずに何時に集まってくださいみたいな感じで自由行動にしたかったんですが、万が一地震や津波が来た場合、リスクマネジメントという観点から、それはまずいだろうということで、最初から最後まで集団行動という日案と、万が一バスや車が流されちゃった場合どうするかという部分と、園外保育と通常保育が保育園の方でも同時進行で走ってますので、全員の安全確保っていうのを施設長がリモートでどこまでできるのかなっていうのを考えながら保育しなければいけないっていう部分で、昔と今、大幅に変わったなと感じてます。
どうしても、まあ、避けて通れないんだけれど、3.11の時ってのは伊藤ちゃんたちはどうしてたの？
当時はちょうど2時40何6分ぐらいの状況でしたので、0歳児から2歳児までがお昼寝を終わっておやつを食べようかなっていうタイミングでした。で、そのようなタイミングで大きな揺れが来ましたんで、一時避難は机の下等に入って で、二次避難、外で避難していたんですけど、雪が降ってきて、ちょっと寒いねっていうことで、一旦園の中に避難し直して、おやつのタイミングと、園長保育用に毎回おにぎり等を提供してたんで、全員に提供できるようにっていうことで、当時は対応しながらテレビ等をつけたら、とんでもないことになってたっていう状況です。
私はちょうどその時は青森の津軽にいて、
はい、
津波が来る直前にもう電気が落ちてしまって、
はい、
私のとこ田舎なので3日ぐらいしてから電気が戻ったんですよね、
はい、
4日目ぐらいに戻ったんですよ、
はい、
そしたらそこで初めて仙台やいわきや大槌町の津波の映像を見て、
はいはい、
びっくりするを少し超えちゃって、
はい、
ほらそれまでは自分のとこも大変だったわけ、結局、はい、電気はつかないわ、縁にはいるわ、例えばうちで言うとうちの奥さんは東京に出張に行ったまま行方不明だわ、
はい、
実際には1週間後帰ってきたんだけれど、だけど本当に戻った時の福島や宮城や岩手の状況っていうのがね、あれどうしてこうなったのって、
はい、
理解できなかったの、
はい、
あまりにもこうなんか悲惨で、
はい、
だから、中にいた人たちは本当に大、まあ、この言葉ではちょっと言い尽くせないんだけれど、本当にどうしてたんだろうって思うことがすごく強かったんだよね、うん、
当時はそのような状況だったんですが、やはり危機管理マニュアルを事前に作ったっていう状況と、宮城県沖での地震の確率がかなり高かったので、必ず起きるだろうっていう前提で動いてたので、大きな動揺はなかったんですが、その当時、スマホも携帯も、
はいはい、
まずスマホがなかったっていう状況で、ネットに接続するのはやはり i モードのような電話しかないっていう状況と、はいはい、ダイヤル171で災害伝言ダイヤル使おうと思ったんですが、場所が限定されてて宮城県沖なんで宮城しか録音できませんっていう状況だったんです。でそのような状況でシミュレーションしていた伝言ダイヤルも使えないっていう状況で、そこから未知の世界ですね。全て前例がないんで、どうすればいいのか自分で考えるしかないっていう状況で、
本当に1、2年の状況はちょっと理解できないことがずっと続きましたよね。
そうですね。その後の原子力災害も含めてになってきますんで、はい、福島の場合は。
そうですね。福島の場合本当に大変でしたね。私の後輩で福島で桃を作ってる人がいて、極端な、よく分からなかったんだけど、よく桃だけで生活してるもんだなって思うほど、はい、まあ、美味しいしね、桃って、はい、寝る暇もなく関わるんでしょ、
はい、
ここに。それが、5年ぐらい、1個も売れないわけじゃん。
はい。
いやー、もう、なんかね、何なんだろうって、つくづく思ったね。たったそういう桃一つのことでも。
はい。
でも、福島の人たちは本当に粘り強いなって、つくづく思ったのが、例えば、福島のことをあまり褒めすぎるとあれなんだけれど、お酒の品評会のことでも何でもさ、
はい、
絶対負けないっていう気持ちすごいなと思って。
そうですね、最後まで諦めないっていう気持ちでなんとか乗り越えたかなと思います。
お酒なんてほら結局いい水とさ、
はい、
いい米が基本的になきゃできないわけじゃない、
はい、
もうそれだけでもすごいなって思っちゃうんだよね。だから福島の人たちの粘り強さはやっぱりすごいなって思いますよね。
ありがとうございます。
ごめんなさい、話進んでしまって。どうですかね、この仕事においてこんなことは楽しかったっていうことはありますかね。
やはり今お話の中で東日本大震災のお話がありましたので、そこの部分を東日本大震災と考えた場合は、今現在も過去も全ての保育に関わる仕事は楽しいなと感じます。 で、子どもたちの成長を毎日見られるっていうことと、成長して卒園していった子どもたちが保育実習で戻ってきたり、園に就職で、
はいはい、
採用につながるっていうようなことがあったり、遊びに来てくれるっていう、この部分のサイクルっていうのは、この業界でしか味わえないなと感じて、楽しいなと思います。
あの、前回もね、私同じこと言いましたけど、自分もよくわからなかったんですよね。そういう子どもたちが帰ってくるまで、園に、卒園生が入ってくれたりすると、こんなに嬉しいんだって、ね。
そうですね。
って、すごいよね。だから5歳か6歳までしか付き合わないわけじゃない?
はい。
この子たちが20年ぐらいしてから来るわけじゃない?
はい。
それって、すごい嬉しいよね。
そうですね。自分たちも嬉しいんですが、幼少期の記憶っていうのはすごい大事なんだなっていうのを感じる部分が、中学生になるお子さんが遊びに来てくれたこともあるんですけど、その時に保育園で生活していた時は楽しかったっていうんですよ。中学校の生活と比べると、どれだけインパクトがあるのかっていうところでの重要性っていうのはすごく感じます。
ある時をこう、区切って、なんか心に多分こう、ギュッて入る時があるんだろうね。
はい。
1歳とか5歳にね。
はい。
それがやっぱり、それを持ってることって、あの、私たちにとっては幸せなことだな。
そうですね。
さあ、伊藤ちゃんごめん。はい、あの、保育全般で今一番気になっていることは何でしょうか。
はい。約1年半ほど前から、少子化関係の、検討委員会を、はい、北海道東北ブロックで立ち上げた中に参画させていただいて、各地域の状況をいろいろ聞かせていただいたので、その中で気になっているということは、やはり人口減少地域における保育のあり方です。うん、
もう伊藤ちゃんやあの宮崎先生、海和先生、この人たちのおかげでね、あの人口減少のことを北海道東北ブロックが本当にやってくれてることはすごく大事なんだと思うんだけど、
はい、
あれですよね、国が追いついたらいいなと思いますよね。
そうですね、国のスピードに対して現場のスピードの方が早すぎて、そこまで対応できるのかって不安が、
まあ、ありますよね。
あります。
あの幼稚園が子どもが減ってドーンとなくなっていったじゃないですか。
はい。
で今私たちのこう現場のスピードよりも国の施策が追いつかないと、
はい、
またまた倒れていくよね。
そうですね。
あの保育所も、
はい、
そう思うんですよ私も。だからここはやっぱり待機児童中心からこう流れを変えたいなというふうに思っています。
はい。
さてあの保育にあの携わる人の一番大事なことっていうのはどう思っていますか。
命をお預かりしてますので、まずは子ども第一の目線で子どもたちのことを考えることということと、子どもと保護者の視点に立って職員が一丸となってチームワークで保育を行って子育てを支援するっていうところだと思います。
そうだね。どういうふうなチームワークを作るか、チームを作るかっていうの大きいですよね。バラバラだとうまくいかないからね。さてカーナビのような仕事もしたわけですけど、生まれ変わったら、じゃあ今度の仕事はって何かありますかね。
まず全く別な仕事したいなと思ってます。で当時20代の時はやりたい仕事を達成できたっていうことで、一回そこで自分の気持ちが収束しちゃってるので、これから何かやるっていう部分では、別な分野で例えばスタジオミュージシャンとかJR で電車に関わる仕事とか、本を執筆する仕事など、いろいろやってみたいと思ってます。
伊藤ちゃんなんか私から見てると保育ぴったりだけどね。
今の仕事はとても楽しいんですけれども、あえて今プラスアルファ何かできるかっていうふうになった場合は、他の分野もやってみたいなと思います。
後ほどじゃあそのスタジオミュージシャンの話も少し聞きましょう。
はい、
じゃああの、今後の未来の保育会に臨むことをまずお願いします。
はい、子どもがより生きやすい環境になることです。 令和5年の4月から、子ども家庭庁の創設と子ども基本法の、制定に向けた動き等が今進んでますので、子どもたちの視点で子どもたちがよりよく生きやすい環境に、なるように、保育界の未来がなってくれればと思ってます。
私も本当にそう思います。まあそういうことを会話さんやまた宮崎さんたちと芳賀さんたちと一緒になって、はい、ブロックでも頑張っていきましょう。
はい。
さあ、プライベートのことっていうのを伊藤ちゃんと話すことは全くないんだけれど。
ないですね。
はい、実は、こんなに面白い人なんだなと私は思ってるんですけど、まずお休みのことを、お休みに何をしてるか教えてください。
はい。今度の日曜日は一日仕事なんですけれども、仕事がない休みの日はほとんど運動中心の生活を送ってます。で、今現在の目標としては今50歳ですので還暦まで10年という状況で、まずは健康に生きていくっていうことを前提に考えて運動中心の生活してます。
あれなんでしょう、だって筋力トレーニングから始まりロードバイクとか、はい、いわゆるそのウォーキングとかも定期的にやってるんでしょ。
ルーティンになってますんで、まず筋トレについては20年程度ほぼ週4から週5
すごい、
で有酸素運動は昼休みに30分程度歩くっていうことと、10年ぐらい前からロードバイク、平均すると 2,30 キロは練習で漕いでます。
じゃあこういうことをするきっかけっていうのは何だったの。学生の時に例えば陸上部だったとか、そういうことではないでしょう。
まず10代の時の憧れの人物っていうのが、映画界でアーノルド・シュワルツネッガーとかそのあたりのムキムキな方々が多かった1980年代に育ってしまったんで、はい、まず筋肉に憧れっていうのが大きかったんで、20代から筋トレを始めて、30代は子育てで一旦休んで、40代からまた復活したという状況です。
そうなんだ。
で、筋トレをやってその結果を出すために大会に出ようかなと思ったのが自転車のきっかけなんです
もう極めないと気が済まないんだね。
そうですね、はい。
さっきスタジオミュージシャンの話もあったけれど、じゃあギターも一生懸命やってるでしょ。
やってます。
じゃあほとんど、お休みの日はそういう運動とギターをこうずっとやってるわけだ。
はい、午前中がほとんど運動で、午後は休憩がてらひたすらギターの練習で一日が終わってしまいます。
すごいな。ギターの影響っていうのはやっぱり好きなアーティストのが大きいの？
やはり中学校1年ぐらいの時にテレビで MTV っていう番組がやっていた記憶が大きいです。で、その中でミュージックビデオを流すテレビだったんですけれども、ヴァンヘイレンの曲のパナマっていう曲のミュージックビデオが印象があまりにもすごすぎて、ボーカルのデビッド・リロスっていう、はい、ボーカルがいるんですが、その立ち振る舞いがすごいかっこいいなっていうところから洋楽の、ヘビーメタルとハードロックの方に入ってしまって、そこからギターの方に流れていってしまいました。
一番やっぱり好きなのはディープアップル のリッチ・ブラックモアードがなんかには相当憧れたの。
そうですね、当時はもうディープアップルからレインボーの方には生きてると思うんですが、はい、ちょうどリッチー・ブラックモアの年齢が私の母と一緒なんですよその年代の方がやってるっていうのはすごいなと思いました。
そうか、ディープアップルからレインボーに行って、なんだっけ、
ブラックモアズナイト、
ブラックモアズナイトになったんだよね、はい、なかなかすごいなと思って。私なんかは本当にほら、ハイウェスターとかさ、
はい、
オコン・ザ・ウォーターとかブラックナイトとか、ね、そういうようなことを聞いてたけれど、いやーすごいなと思って見てたんだよね。ディープアップルを真似たバンドが紫って沖縄にあってさ、
はいはいはい、
そのドラマーが沖縄で小さな店やってたんだよね、 で、私そこに1年間、
はい、
よく遊びに行ってたんだよ。
はい。
おバカさんだから。私は個人的なもう趣味なんだけど、日ブラックモアっていうのはとってもヘビーメタルだけれどクラシック的だったと思うの。ああこういう人もいるんだなと思って、すごいな、じゃあもうそういうのに憧れてギターを弾いてたんだ。
でそこからやはりクラシックの方も興味が出てきましたんで、クラシックも聴くようにはしてます。
すごいな。映画はもちろんさっきアーノルド・シュワルツェネッガーの話があったけど、他はどんなのが好きでしたかね。
やはり同じ系統でシルベスタ・スタローンのランボーは大好きですね、今でも。
ロッキーの方じゃないんだね、ランボー。
ランボーの方です。
よくいるんだよね、ロッキーじゃなくてランボーだとか、いやロッキーだっていう人たちがね、はい、私はもう同じにしか見えないんだけどさ、ごめんね、うん。どうですかね、絵本とか作家さんっていうのはどんな感じですか。
絵本についてはやはりハラペコアオムシのエリック・カールさんは絵柄と色使いっていうのは素敵だなと思います。で本は自己啓発本を読む方が多いので、今好きな作家は本田健さんです。
本田健さんの考え方っていうのはなんだっけ、立体なんとかっていうやつじゃない？
立体和法です。
立体和法とか、
はい、
なんていうかな、ピンチをずっと見続けてるとチャンスがあるみたいなことをこう
言
うよね。
で、立体和法というところでは、自分が癒されるという視点ではなく、職業柄人を癒すための言葉遣いも含めて、ヒーラーとしてどうやっていけばいいのかなっていうのを見てます、視点としては。
私本田さんの話を少ししか聞いたことないんだけれど、難しいものとか苦労するところに行けっていうよね、は
い、そうですね、難しい方を選んだ方がいいみたいですので、私も同じようにしてます。
あ、そうなんだ、
はい、
私へーってこう徹底して人の中にこう自分が得するようなことをするなっていうことを徹底して言うじゃないですか、
はい、
あこういう考え方なんだなと思って、そうなんだ、本田さんなんだ、
はい、感銘を受けている部分がやはりずっと2つ残ってるんですけど、1つが必ずいろんな分野のメンターを見つけてその方に従事してっていうところが1点と、何かチャンスがやってきた時にすぐに活動できるように準備をしておきなさいっていうことが2つ自分の思いの中に根付いてるので、そこは実践するようにはしてます。
あれだよね、こうメンター制度なんて今こう社会の中で認知されてるけどさ、
はい、
お母さんなんかずっと前から喋ってるもんね。
そうですね、
ああいう考え方、
はい、もう30年ぐらい前の本にはもう載ってましたので。
そうですよね、はい、そうか、だから伊藤ちゃんできるんだ。準備をしておかないとできないことって実は本当はいっぱいあるんだけれど、
はい、
やれるかやれないかは別にしても準備をしておくんだからね。
そうですね、 ですね、チャンスが来るかは分からないんですが、自分がやりたいなと思ってるところはある程度8割方下準備はかけとくんです。全部、
いや
ー、でオーダーが来た時にすぐはいと手挙げられるような状態にはしてます。
そりゃすごいな。私なんか行き当たりばったりの典型的だからな。そうかそうか。一番行きたいところってありますかね、日本でも海外でも。
日本国内であればパワースポットは巡りたいなと思います。でただ、回るっていうことじゃなくて自分に試練を課すっていうところではロードバイクで行きたいです。
でもロードバイクで行くっていうのは相当大変じゃんね、普通に考えるとね。
近くまで飛行機や新幹線で自転車持ってってその場で組み立ててっていう形にはなってしまいますけれども、
それにしたって大変なこった、うん、パワースポットの話があったけどそれはどうしてなの、
ね、やはり自分にとってのエネルギーを自然界から 得たいなっていう思いは強いですね。
うん、 伊藤ちゃんなんかまあ悪いけど、東北の中ではさ、最もこう住みやすいところじゃん、いわきって。
はい。
ね、暖かいし、
はい、
海の食事もね、
はい、
素晴らしいしね、
はい、
東京に行くったってそんなに遠くないしね、
はい、
今だと、
はい。
だから、なんとなくね、パワースポットなんだと思って。会いたい人っていうのは誰になりますかね。
今現在は、ちょうど子ども3人の子育て中で、上2人の子が大学生なんです。
はい、
で大学生で神奈川と千葉で離れて暮らしてますんで、今会えないので、
はいね、
会いたいなっていうところは大きいですね。
あまりにもこの2年間がこう強すぎたのでね、もちろんコロナの対応しなければならないんだけれど、はい、人が動くことに対するなんていうかな、あまりにも強烈にこう否定をされるのでね。
そうですね。で、長女が実家に帰ってきた場合なんですが、今21歳なんですが、行動を見てると50代から想像できないような行動範囲で、そういう行動がコロナの影響っていうのは大きいんだなと実感します。
そうだね。下のお子さんが1年生か2年生なんでしょ。
真ん中の娘が今大学2年です。
これだとほとんどあれなんじゃない、こう、まあ、ネットで勉強したりっていう世界なんでしょう。
そうですね、リモートでの勉強が多いんで、ワンルームで一人暮らしで友達との会話もないっていう状況の過酷さっていうのは想像を絶する何かがあるんじゃないかなと思います。
このズームがとっても、今日もねこうやってズームで録音してるんですけど、
はい、
なんとかな、会ったことがある人とズームでこうやってるのは、
はい、
距離感とか分かるよね、
はい、
雰囲気とかさ、
はい、
だけど会ったことない人分かんないもんね。
そうですね、
やっぱりさ、こう平面って難しいんだと思うわけ、
はい、
なかなか、
はい、
だから本当は授業でもそうなんだろうけれど、その人の熱量とかさ、
はい、
例えば板書の力とかさ、
はい、
そういうのでやっぱりこう感じるものっていっぱいあるじゃないですか、
はい、
なんかそういうことってやっぱり全然違うんだろうなと思って。
そうですね、
まあ、少しずつそういうのは変わっていくのかもしれませんな、
はい、
どうですかね、最後に食べるものって言ったり、こう大好きなものっていうのはどういうふうになってきますかね。
今現在運動中心ですので、タンパク質という食事というよりは何の栄養素かっていう視点になってしまいますんで、食べたいなというのはゆで卵であったり鶏のささみです。
伊藤ちゃんさ、よくあるじゃん、うん、これ食べると何キロで、
はい、
じゃあこれで走ったりな、そうすると何カロリーがどうのこうのっていうのがやっぱ頭の中に出てくるんだ、はい、
出ます。
そう、
買い物に行った時に手に食材を取ると、これを食べたらどのぐらい運動しなければいけないかなっていう思考ですので、買わずに戻してしまうことは多い。
ごめん、そうしたらコカ・コーラとかって飲まないんでしょ。
飲まないです。
あ、そう。あれ、伊藤ちゃんお酒飲まない？
お酒は飲みますけれども、お酒以外はプロテインか水以外はカフェインも取らないので。
そう、
はい、
お酒は飲んでるよなと今思ったんだよね。
はい、
そうだね、食べてるイメージはないね、確かに。なんとなく
その後運動が待っていると考えますと、あまり食べたいなという思いになりません。
もうダメだ、あとまずお酒飲みましょう。
はい、よろしくお願いいたします。
どうですかね、若い時に戻りたいですか。
今戻りたいっていうところの年齢はやはり中学生ぐらいに戻って、ちょっと勉強をして視野を広げたいなと思ってます。で、間近で子ども3人が今大学4年と大学2年中3ということで、自分の目標に向かって常に勉強しているっていう状態を見ていますので、あ、こういう状況に一回戻って勉強に専念できる環境っていうのはいいなと思いますので、中学生ぐらいですね。
伊 父ちゃんなんか勉強したと思うけれど、そう思うんだね。逆に長生きをしたら何かしたいことありますかね。
いろいろな仕事や遊びっていうのをやってみたいと思っています。で、国の国家戦略でも仮想空間の中で自分のアバターが何人もいて仕事をするっていう方向に国家戦略の方も進んでますので、そういうふうに考えた場合は自分の意識さえあればいろんなやりたいことを仮想空間上で100年後ぐらいであればテクノロジーが進化してるんで自分自身はやってるんじゃないかなと思います。
何歳から働くのが望ましいかっていうのは、まあ、いろいろと意見があるけれど、
はい、
どこまで働くかと、どんな働き方をするかと、今、最後に伊藤ちゃんが言ったように、もう一つ必要だよね。
はい。
何歳まで働いていこうかということと、働き方の時間もあるんだけれど、どういうふうな、こう、働き方を求めていくのか。
はい。
っていうのが、これからの課題だと思うんだよね。
そうですね。そこ
をもっと国が示してあげたり、こう教えてあげないと、なんかほら、よくある、伊藤ちゃんごめん、東京に行って、マックのおじさんが75歳だとかさ、はい、そういうことで終わるじゃん。本当は違うのになって、俺は思って見てるわけ。
やはり肉体労働という部分と、例えば100歳まで生きるときに、老化っていう前提で考えた場合は、やはり現状から抜け出せないんですが、仮想現実の世界となった場合は、肉体は関係ないので、精神の部分だけと AI の力があれば、何でもできるっていう無限の社会が構築できるんじゃないかなとは思います。
ね、そうすると、頭で考えたものを機械が動いてくれたりすると、
はい、
そういうものを例えば使って車ができるかもしれないしね。
そうですね。
っていう世界になってくるんじゃないかね。まあ、ぜひとも私は、黙って座っててれば車がずっと動くとか夢、今でも夢なんだけど、
はい、
生きるらしいからね。さて、最も感謝している人、お願いいたします。
はい、家族を含めて、自分の人生の転機に関わっている人が全て大切な人だと思ってます。
伊藤ちゃんにとってその、今までの転機っていうとどこが一番大きいですか？
やっぱりこの業界に転職したっていうのはかなり大きい状況かなというのが1点で、もう一つは 3.11 の地震でいろいろ体験させていただいたっていう状態では、自分の魂の位がちょっと次元上昇じゃないですけど、上がったような気はすごくしますんで、そういう天気に様々な人と関われたっていうのは非常に大きいので大切にしています。
そうだね。私なんか、伊藤ちゃんなんかとってもこの業界に向いてるっていうふうにずっと、まあ、思っているんだけれど、そうだね。そうですかね。一番最後の、質問でありますけど、一番大切なものをお話しください。
はい。一番大切なものとしては、健康を維持するため、己の筋肉を追い込むための精神力です。
もう、ひたすら筋肉を追い込むっていうことをやってみるんだね。やっぱすごいよね。
はい。
はい、いやー、どうもどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
少しの時間ですけど、最後にお話をしたいことをお願いいたします。
はい。今日は、東日本大震災のお話もさせていただきましたので、その部分についてなんですけれども、最近、自然災害、地震や、風水害が増えてます。東日本大震災から11年経過しまして、当時学生だった方々が社会人や親になって、今まで守られる立場から子どもを守る位置に変化しています。で、そういう中で災害が起きたときは正常性バイアスが働きやすく、自分に都合の良い情報や思考に偏る傾向があることから注意が必要だと思っています。1000年に一度の東日本大震災と原発事故を福島県内で被災した経験から、自分自身、家族、地域の子どもたちを守るためには、いつ災害が訪れても生き抜くための備え、正確な情報、 心構えを全国の皆さんに持っていただければ幸いだと思っております。以上です。
ありがとうございます。非常に難しいんですけれど、伊藤ちゃんたちからいつもやっぱりその東日本の話を聞いて、いかにこういうことをこう風化させていかない、風化させないようにしていくのかっていうのはやっぱり命題なんだなと思います。一番最初の話に戻るんですけど、ウクライナのことがあって戦争のことを思うってことは、起こってはいけないことを忘れてしまうですね、
はい、
起こって初めてああって戦争ってってなるっていうこと自体へのこう気持ちがやっぱり良くないんだなって、自分自身につくづく思っています。災害も含めて、私たちがこういつも思ってるんですけど、子供と共に生きるっていうのは、子供をある意味では導くこともあるけれども、子供を守る必要があって、その守る必要のためには自分たちがその用意をしておくっていうのを考えなければならないなと思っています。今日伊藤先生に出ていただいて、北海道ドッグブロックとして一丸となって、今少し中にもお話がありましたように、人口減少と乳幼児期の教育とか施設の在り方っていうのが本当に問われてくる。平成の時代にある意味では待機児童をどうしていくのかっていうことが大命題だったんですけど、本当にじゃあ、少なくなってきた子どもたちにどんな教育を、そしてどんなふうに、その施設というものを維持していくのかっていうことを私たちも一緒になっていきたい。その、先頭に伊藤先生に頑張ってもらいたいと思っています。まだまだ50代で40代から支部長やりましたし、今50になって北海道トークブロックの会長になりましたから、まだまだ先頭に立って皆さんを引っ張っていってもらえたらなというふうに思っています。今日は伊藤先生本当にありがとうございました。
はい、今日はどうもありがとうございました。
それでは保育総合研究会といたしましては、今5月に、総会があります。また7月9月と次回坂崎トピックスも含めて、少し大きな企画を考えていますので、皆様、少し楽しみに聞いてくださればなと思います。今日は日本保育協会の北海道トークブロックの会長でもあります福島県のいわき市から伊皿保育園の園長であります伊藤先生に出ていただきました。本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。